門郷と
ユノッチの
ディスタン3。はい、2月19日土曜日21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、こんばんは。加藤光と命のリスタン3の時間でございます。
はいはい、始まりました。
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、
2月ね。
うん、
まあ冬真っ只中かな、かな、
うん、
一番寒い時期です
ね。
まあ、そうね、
うん、
今日も寒いんだけどさ、収録。
うん、
来月ぐらいにはもうちょっと暖かくなってくるかなってとこかね。
2月を超えるとね、いつも暖かくなるんだけど、
花粉なんかも出てきたりとかね。
もう出てるよ。
うん、そうってことはもう暖かくなってきてるはずなんだけどね。
うん、
寒いっすわ。まだ寒いっすわ。
うん、
新型コロナウイルス、新型コロナ禍になってからの2月はもう2回目かな、3回目かな、2回目か、
わかんない。
3回目だ。
うん、
あ、大変っすな。
うん、
それでね、こうニュースなど見てるとですね、面白いニュースがありまして。
はい、
東京都。
うん、
東京都って、
うん、
今まで人が、
うん、
やっぱ首都ですから、
はい、
人がどんどん集まってくる場所だったんですよ。
うんうんうん、
まあ、仕事もあるし、
うん、
要するに転入超過の状態、
うん、
転出していく、出ていく人よりも入ってくる人の方が多いので、
うん、
今まで転入超過、転出超過したことはないんですよ、今まで、うん、東京って。
あ、江戸から東京に変わってから初めてしたんでしょ。
そうなんすよ、
私もニュースで見ました。
今年東京初の転出超過。
うん、
おー、でなおかつ群馬、茨城、山梨が初の、史上初の転入超過。
へ
ー、うん、ってことらしい。千葉、埼玉、神奈川はもう言うに及ばず転入超過ですよ。
うん、
そう、それに加えて茨城、群馬、山梨が転入超過、
うん、あ、でも私が見たニュースではその転入先が、うん、東京から出てどこ行ったかっていうのが、うん、やっぱりその神奈川、千葉、埼玉が一番多いと。
神奈川、千葉、埼玉、大阪、
ああ、
福岡、
ね、
近辺、だそうですよ。
山梨が少なかったんだよね。
山梨もでも転入、初の転入超過。だ、通常東京から出ていく人っていうのは、
うん、
だいたい千葉、埼玉、神奈川、神奈川が一番多いらしいんだけど、
うん、
だいたい神奈川近辺に行くらしいんだけど、
うん、
そう、その群馬、茨城、山梨っていうのはまず選ばれなかった、
うん、
まず選ばない場所だったんですよ、
うんうんうん、
そう、ところが、
うん、
神奈川、埼玉、千葉のみならず、
うん、
群馬、茨城、山梨まで増えてしまったと、
うん、
そして東京が初の転出超過。
まあ人集まりすぎだからね、ばらけた方がいいんだよ。
まあな、でもただこれ新型コロナウイルスのね、この騒動が終わったら、
うん、
多分俺また逆転すると思ってるんだけどね。
あ、戻ってきちゃう、
戻ってきちゃう、戻ってきちゃう、
うん、
と思うんだけど、うん、だけどね、それにしてもね、やっぱりみんな気づいちゃったのかな、
うん、
うん、東京にあまりメリットがないということに。
うん、だからそのリモートワークがね、
うん、
もっとこうコロナが終わっても進んでいるんであれば、
うんうん、
そんなに東京に集中しちゃうっていう風潮は続かないんじゃないかなと思ってるけど。
そうだね、なんか、うん、多くの企業がもう新型コロナウイルスが収束したとしても、うん、テレワークを続けるってもう大々的に発表してるよね。
ね、うん、うん、
そうなるとやっぱ東京住んでるメリットないよね。
そうね、
うん、本当にエッセンシャルワーカーぐらいでしょ
う。
で地方もなんかさ、
うん、
あの仕事が徐々に増えてきて、
うん、
で賃金格差がね最近縮まってきてますよ。
へ
ー、なんかねまだやっぱ東京の方が全然高いんだけど、
うん
うん、東京はやっぱリスキーだし、今その新型コロナ禍でね、
うんうん、
リスキーだし、で人が多いんで競争も激しいんですよ、
うん、
おなのでね地方がやっぱり注目されつつあるみたいよ。
なるほどね、
うん、でこの流れしばらく続くと思うな。
うん、
うん、東京からやっぱ出てく人多いと思う。
うん、
うん、でその地方都市の人口が増えてるっていうね、
うん、
いうことになってくると思うよ。
まあ東京から出ていってるかどうかは知らないけど、
うんうん、
こう私の住んでる周りも引っ越しが多い、
うんうん、やっぱそうなんだ。
うん、
そりゃそうだろう。
あと建て替えが多い。
そりゃそうだろう。
うん、
東京にメリットないもん。
引っ越しって特にそのマンションだとかね、集合住宅の場合って、うん、大体みんなこう2月3月とかに、
うんうん、
その4月からね環境が変わる人が多いから、
はいはい、
2月3月に集中して
うんうん、
みんな引っ越してるイメージだったんだけど、
はいはいはい、
いやーコロナ始まってからね、
うん、
関係なく引っ越しのトラックがひっきりなしに、移動しておりますよ。
やっぱりね地方は、うん、地方もすぐ決まっちゃうんですって。
あ
いいところがもう内見とかしないで決まっちゃうんですって。
うーん、
あーすごいわ。で僕の知り合いでも東雲に住んでた人がいるんだけど、
うん、
ね、2月ちょうどほんと2月頭ですね、2月頭にね守谷に引っ越してたんですよ、うん、
へえ、
すごいよね。
あ、
うん、とかね、
うん、
千葉の四街道に引っ越したやつもいるしね。
ああ
、成田に引っ越したやつもいるし、結構ね、うん、みんな出ていってるね東京。
うん、
まさか守谷に引っ越してくる子がいると思わなかったけど
お友達が近くに来てよかったじゃないですか。
まあまあそうなんですけどね。
うん、
うん、まあいろいろねいい店をいろいろ教えてあげようかなと思ってるんですけど、だからもうほんと東京にいるメリットなくて、東京行ったってさ、
うん、
どこ行くにも電車でしょ、
うん、
でどこ行くにも行列行列でしょ、
うん、
うん、何するにも行列で、ならとりあえず並んででしょ。
まあね、
並んで車で出たら渋滞でしょ
ね。
まあだからみんな気づいたってことだよね。でだいたいそういう地方に移住した人の話聞くと、
うん、
失敗したとか後悔したとかっていう人まずいないから。
へえ、
うん、東京に残ってればよかった、東京にまだ未練があるんですっていう人が、
うん、
まずいない。
ああ、
もうせいせいした最高
まあ、うん、そういう人でなければやっぱり引っ越してないっていうのがあると思うけどね。
まあまあね、うん、僕もだからかつてはそうだったんですよ、
うん、
東京最高じゃんって思ってたんですけど、
うん、
だんだんね、東京も昔はさ、
うん、
もっとおおらかでさ、
うん、
よかったんだけど、ずいぶん変わっちゃったよね東京ね。
うん、あーそうですか。
うん、路中とかできなくなっちゃったしね。
まあそりゃあね、
うん、昔は全然路中とか普通に平気だったんだけど、
あ、うん、昔の車事情私は知らんのだけど、
いやもうねバイクですらもね、
うん、
置けなくなってしまったので、
うん、
うん、そうひどいよ本当に、
うん、
まあまあ前にもちょっと話したけど、俺バイク置くのにだって八王子まで行ってたんだから新宿に住んでんのに、
う
ん、
ね、
八王子にバイク置きに行くってありえねえだろうだってね。
ありえないね、
ねえ、
うん、
しかも1万円とか払ってさ月、
うん、
ありえないよね、
うん、
まあ、そんな、まあ、暮らしに嫌気がさしたわけですよ、
うん、
でまだ車の駐車場はあってさ、
うん、
車の駐車場はねバスで一駅ぐらいのところにあるんですよそれでもバス乗って車の家に行くっていうさ、うん、ねえ、でもバイクの置き場はなくて八王子ですよ、
うん、
うん、ねえ、 で久しぶりにバイク見に行ったらバッターン倒されてさ。
あ、そんな生活してりゃそりゃ東京出ますわね。
まあね。
うん、
そう、まあ、車バイクが好きな人はね。
うん、
あとはまあ行列が嫌な人、
うん、
取り合いとか嫌な人、
うん、
密が嫌な人、
うん、
満員電車が嫌な人、
うん、
はもう東京嫌でしょ。
そうね。
ね、テレワークできるんだったらもう東京いなくていいしね。おおらかな暮らしできるよ。
うん、
と思うんだけどね。まあね、ラジオ成田聞いてる人は成田に多分住んでるだろうから。
うん、
成田多分いいと思うんだよね。
うん、
成田もいいよな。
ね、もうコロナになってからね、こう、うんうん、成田にも全然行けなくなっちゃったし。
まあまあね、
うん、
成田もやっぱりいいよね、すごくね。
うん、
と思うんだ。まあ東京に比べたらね。
うん、
成田やっぱいいっすよ、ほんと。
ゴミゴミしてるから東京は。
そうなんだよね、あれさえなけりゃな。うん、まあまあまあいいんですけどね。まあただ、うん、実際のデータとして数値として出てきてると、まあ、転出が超過してるという事実があるんでね。
うん。
うん、そろそろ東京も捨て時かもしれないよっていうことですね。東京に住んでる方ね。うん。うん、まあ、ね、新型コロナのこともあるしね。
うん。
新型コロナってそういう意味じゃいろんなことに気づかせてくれたというか。
そうだね。
いろんな悪いことを変えてくれたっていうことも、ある意味あるんじゃないかなっていう気もするね。
うん、それは思うね。
ね、もう東京良くも悪くもね、東京に依存しなくちゃいけない部分と東京に依存しなくてもいい部分っていうのがはっきりしたかなっていうね。
うん。
うん、そういうものを炙り出したような気がしますね。
そうですね。
いやだからまあちょっとね、いろいろみんなの人生の転換期というか考え時なんじゃないかなっていう気もしますね。うん、
はい。
まあ、そんなこと考えつつね、今日も行きましょう、うん、
はいはい
はい、加藤光とゆのっちのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田 .fm、 綴りは listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
はい、ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7 メガヘルツで、どうぞ最後までお楽しみください。
はい、
はい、本日はラジオ成田版が音楽会だったので、
はい、
配信版については内容を変えてお伝えしましょう。
はい、
まあ、リスマに告知と、まあ、雑談ですね今日はね。
うん、
リスマには今月はザ・ブック・オブ・ボバフェットやりますと、
うん、はい、うん、
いうことなんだけど、次はどうしようかなと思って、
うん、
いろいろチェックしてんだけど、
うん、
あれやろうと思ってたの本当は。全裸監督やろうかと思ってたんだけど、
あ、うん、
全裸監督ね、これいいんですけど、すごく、
うん、
役者を志すもんなら絶対あれ見とかなきゃいけないドラマだと思うんだけど、
なんか浅草キッドに続く流れですね。
そうですね。でも浅草キッドはもうストリップとか扱ってたけど、
うん、
もう全然可愛いもんですわ、表現が。
あー、うん、
全裸監督ももうもろ AV なので。
なるほど。
うん、もうがっつりやっちゃってんのよ。
うん、
でだからもうさ、ラジオ成田でやるにはちょっとこれ厳しい、内容が内容だけに。
うん、
普通にだから単語でもさ、オナニーがねとかって普通に言うことになっちゃうから。
それはまずいね。
そうそうそうそうそう、
うん、
そうやね、黒木薫がねとか言って、高校生時代にお風呂場でオナニーしてるんですよ。でそれを小雪が見つけちゃって、
うん、
うん、で一緒にご飯食べようとした時に、
うん、
食べる前に手を洗ってらっしゃいとかって怒られるんですよ。
うん、
今お風呂に入ってきたんですけどとか言って、
うん、
手が汚れてるでしょとか言って、こう冷たく怒るんですよ。
はあ、
うん、そういうシーンがあったりとか、
うん、
そのオブラードに包んだ言い方をしちゃうと、 その自行為がねとかさ話を してるともうそのオブラードだらけになって何が言いたいかよく分からなくなるねん。
オブラートも何も G 行為だって同じですよ。
まあね、そうで ビニボンがさとかさ、
へ
ビニボンの局部がねみたいなさ、
うん、
うん、とかって話になっちゃうんで、
飛び交う単語が全部ダメですね。
そうそうそうそうそう、あの女性器が全部出てるんですとかって話もさ、
うん、
できないからさ、
うん、
で AV にモザイクがかかると、
うん、
それは疑似でいいんだよとかさ、挿入しなくても大丈夫なんだよとかさ、
うん、
そんな話延々ラジオナレタでやるのもちょっとやばいなと思って。
やばいですね。ダメです。
そうね、だからこれちょっと無理だなと思って、でもやりたいのよ、ぜひ、
うん、
ぜひやりたいんだけど、だこれは、
うん、
夏ぐらいに、
うん、
あの配信版のみで、
うん、
限定でやろうかなと、
うん、
ちょっと考えてるんだけど、
うん、
逆にだからその限定版のみでちょっと内容があまりにもやばすぎるんで、
うん、
あの全裸監督についてはちょっと配信版のみで、内容が内容だけに配信版のみで配信しますって言ってラジオ成田で言ったら、
うん、
結構配信も聞いてくれるんじゃないかなと思って。
ああ
そうそう、ね、なので結構目玉にしようかなと思って、
うん、
内容はでもねすごいそれぐらいいいので、
うーん、
結構危ない橋渡ってんだなとか。
お
お、
あれってネットフリックス限定だったんだっけ。
ネットフリックス限定、
うん、
いやすげえ話だと思って。
でもほんとネットフリックスの作品ばっかだね。
ねえ、ネットフリックスがほんと魅力的でさ、すごい、
うん、
うん、まあディズニープラスも頑張ってると思うけどね。
うん、
ディズニープラス国内コンテンツがあんまなくてさ、
うん、
各社ねいろいろ躍起になってんだろうけどね。
うん、
うん、ただネットフリックスもなんか株価が下がってるとかでなんか問題になってたね。
あ、そう、
うん、減収減益とか言ってたな。
へえ、
どうなるか分かんないけどね。
経営が甘くないってことかしら。
さあ分かんないんだけどね。
そういえばダゾーンがすごい値上がりするのは、
あ、そう、ダゾーン値上がりね。
うん、
びっくりしちゃった。
ね、
もうスカパー一択じゃんね、ダゾーンがあんなに値上がりしたら。ただあのドコモなんだっけ、フロムダゾーンだっけ。
ドコモフォーダゾーンじゃない。
フォーダゾーンか、
うん、うん。
ドコモの人は安いんですよね、確か。
据え置きみたいだね。
うん。ね。
au の人がなんか値上がりなんでしょ。
そうそうそうそうそう。
うん。
ダゾーンな。ダゾーン僕も去年無料期間中に3ヶ月かなんか契約しましたね。
へえ。
うん、あの F2 が見る、 F2 見れるんでいいんだけどね。
ああ、 F2 で去年一昨年サッカーを見たくて契約してるって言ってた、
うんうん、誰が。
あ、私の知り合い、ダゾーン見てる人。お、はいはい、
そう、サッカー好きな人もね、
うん、
いいと思うんだけど、でも3000円は高いわ。
だって1900いくらが3000円でしょ、うん、
そうそうそうそう。
1000円も月に上がってしまうわけでしょ。
日本の物価知らねえのかな。
すごいよね。
それだけならいいんだけど、
うん、
だから他に Amazon プライムもあるし、 Netflix もあるし、うん、ディズニープラスもあるしって感じでどんどん契約してると結構莫大な金額になっちゃうんだよね、
うん、
そう、だから全部を契約してるわけにさすがにいかないので
ね。
そう、どうしようかなって感じだよね、
うん、
うん、悩みどころですね、
うん、
まあでもディズニープラスはスターウォーズがあるんでね、
うん、
オビワンもあるしな、
うん、
マンダロリアンのシーズン3もあるしな。
でもなんかそういうこう動画配信サイトって、
うん、
あのゲーム機と似てるよね。
うんうんうん、
やりたいゲームがあるかどうかによってそのハードを決めるじゃない、
うん、そうね。
そんな感じで見たい作品があるかどうかによってその動画サイトを決めるみたいなさ、うん、
そうね、
うん、
そうで、コンテンツホルダーってさ、今までその過去の資産を生かすっていうことがメインだったのにさ、
うん、
要はその過去の資産をこんだけ持ってますよっつって公開するっていうのがビジネスの仕方だったけど、
うん、
ネットフリックスなんかも全然逆で、
う
スタッフを囲い込んで新作を作らせるっていうさ、
うんうんうんうん、
しかも各国で、
うん、
すごいよね。
ね、まあ、だからこそ成功したんでしょうけど、
まあね、そのビジネスモデルはなかったもんな、
うん
うん、ただそれ続けるのは大変だよね、
うん、
魅力的な作品をね、作り続けなきゃいけないんでね。
ね、
例えばあのカウボーイビバップ実写版みたいなね作り続けなきゃ、ね、
魅力的、うん、
うんうん、そうそうそう、あれは名作ですよ、言ってきますけど、
迷う作の方でしょ。
いやいやいやいや、ただ打ち切りになってしまいましたけどね、残念ながらね
どこが名作なのかない
や、わかんないですけどね、まあ、あの打ち切りになってしまったというね、
うん、
不思議なとこですね、
うん、
まあでもね、もう永遠にね、名作の代名詞として語り継がれることであろうカウボーイビバップ実写版ね、
うん、
うん、しばらくはもう語り草ですよねえ、まあ失敗することもあるんやなと、
うん、
ネットフリックスでも失敗することあるんやなと、
うん、
いうことですかね。
わかんない、海外では受けてんのかもしんないし、
いや海外で受けてたら、
あ、打ち切りにならないか、
打ち切りにならないので
なるほど、
うん、海外でも失敗なんでしょうね、うん、まあ、なんでね、来月3月のだから、作品がまだ決まっておりません。
はい、
うーん、ちょっと考え中、どうしようかな。
うーん、
王様ランキングもまだ終わんないだろうしね。
うーん、そっか、3月じゃ終わらないか。
そうだね、3月じゃ終わんないよね。今2月3月次終わるか、終わんないか。まあだから3月分のリスマレがまだ決まってませんってことですね。
はい、
うん、まあでもそのとこですかね。
はい、
またいろいろねネタ考えてやりますんで、
はい、
ぜひよろしくお願いしますと。
はい、
ね、
うん、
はい、では今日のリスマに告知、あるいはちょっとね配信用の雑談ということでお送りいたしました。
はい、
はい、エンディングです。
はい、
はい、エンディング、歌特集大変でしたね。大変でしたけど、うん、よく頑張りました。
うん、
そして来週、
はい、
来週リスマニ会です。
はいはい、
来週のリスマニはザ・ブック・オブ・ボバフェット。
はい、
ザ・ブック・オブ・ボバフェットですよ。
うん、
うん、ボバフェットはね、
うん、
サルラックに食われたんですよう
ん、
サルラックに食われてその後一体どうやって脱出したんだあんなからと。
いいんだよ、みんなは自由に考えるんだよ。
そうそう、でね、実はですね、
うん、
あの時サルラックに落ちた原因って、
うん、
ハンソロに、
うん、
つつかれて、
うんうんうん、
ジェットパックが壊れたんですよ、
うん、
ジェットパックが壊れて暴走してうわーって飛んでいっちゃったんですよ、
うん、
でドーンってぶつかって落ちちゃったんですよ、
うん、
だからジェットパック壊れてるんですよ、
うん、
だからジェットパックを使ってブワーって吹かして脱出することはできないんですよ、
うん、
あ、じゃあどうやって脱出したんだあんなからと。
え、でもだってさあれ、
うん、
ブワーってなんか噴射ブワーってなって落っこっちゃったじゃん、
う
ん、
そうそうそうそう、
だからまたブワーってなれば出られるかもしんないじゃん。
なんないんですよそれがジェットパックは使えないんですよもう。そうなんでね、でね、最近の最新のフィギュア、
うん、
結構新しめのボバフェットのフィギュアを見ると、
うん、
ジェットパックの、
うん、
一部真ん中のパーツが、
うん、
要は修理した後みたいな感じのディテールになってんのよ。
へ
ー、すげえげえ細かいよなと思って。
お
う、うん、いわゆるコブバンスっていうさ、
うん、
まあ、どういう経緯かっていうことは皆さんご存知ないと思うんですけど、うん、ボバフェットのアーマーって、うん、一時だけそのコブバンスという男の元に渡るんですよ、
うん、
でしばらくコブバンスが使ってて、でそれをマンダロリアンが取り返すっていう話になるんだけど、
うんうんうん、
そのコブバンスのフィギュアとかっての出てて、
うん、
見るとジェットパック壊れてるんですよ、
うん、
ジェットパック壊れて修理してる、要するにパーツの色が違ったりするんですよ真ん中で、
うんうんうん、
そう、すげえ芸細かいと思って
そういうところまでこだわってんだね、うん、
こだわってんだよね。だからあの時だからエピソードスターウォーズのエピソード4でハンソロが壊して、
うん、
でその後ジャワが直したのか、
うん、
コブバンスが直したのかわかんないけど、
うん、
誰かがあのジェットパック直してるんですよ、
うん、
そう、 その直し跡までディテールがちゃんとできてるんですよ。
お
お、すごいよね。
うん、
まあでもボバフェットね、あの後何らかの方法で、脱出するんですけど、サルラックから、
うんうん、
脱出したところで力尽きちゃうのよ、バタって倒れちゃうのよ。
うん、
でそこにジャワが通りかかるわけですね。
うん、
でジャワが通りかかって、おええー、のあったでみたいな感じで剥ぎ取っていくんですね、あのワーマーを。
うん、
そうで、コブバーンスの手に渡ってしまうんですね。
うん、
で残されたそのアーマーを剥ぎ取られたボバフェットはその後どうなってしまうのか。
え、このザ・ブック・オブ・ボバフェットの始まりはどっから描かれてんの？
うん、だからマンダロリアンの直後から。
お
ー、マンダロリアンの直後、あのジャバ・ザ・ハットっていうやつの宮殿に行って、
うん、
あのビブ・フォーチュナってやつ殺して、
うん、
まあ、あのマンダロリアンの一番最後でね、ビブ・フォーチュナ殺して、
うん、
その王座玉座にこうバーンって座るところで終わってるじゃん。
うん、
あ、ここから。
あ、もうじゃあ本当になんか、ま、続編、そのマンダロリアンから、
そう、
こう外伝にスッと流れた感じか。
そうそうそうそう。で、うん、ボバフェット回想シーンで、
うん、
思い出してるシーンで、そのサルラックから脱出して、
うん、
ひでえ目にいろいろ会ってるんですけど。
うんうん、
うん、だからジャワにも追いはぎに会い、
うん、
まあ、その後、まあ、助けに助けられるんですけど、
うん、
あのサンドピープルに助けられるんですけど、
うんうん
うん、サンドピープルに鎖でつながれ、
うん、
ひどい目に遭うんだ。
うん、うん、
そう大変だわ。
うん、
うん、だからもう、だからなんちゅうの、もう鼻もなんもないハゲのおっさんが、
うん、
ひどい目に遭ってるのをずっと見続けなあかんねん俺ら。
でもあの役者さん私好きよ。
ね、サンドピープルと一緒に踊ったりするんですよ。
あ、
焚き火を囲んで踊ったりするんですよ。
可愛らしいじゃない。
そうそうそうそう。そういうのが楽しい言ってましたね。
うん。
ね、まあでもね、そんな感じがね、3週間ぐらい続くんですよ。
へえ。
3週間4週間ぐらい続くんですよ。
あ、
どないなっとんねんと。
うん。
もうボバフェットの活躍を俺は見たかったのに、なんでこんなハゲの親父を見続けなあかんねんみたいなね。
それはこう女子のための
いや、わかんないですけど
サービス。
スターウォーズファンは戸惑ってるよみんな。
うん、
うん、で、あのハゲのおっさんのさ、
うん、
年齢設定よ、年齢設定。
うん、
60何歳なんだけど。
え、
実年齢がね、テメエラ・モリソンさんのね。
ああ、うん、
62、3歳ぐらいだったかな。
うん、
でも一応設定では、
うん、
ボバフェットの年齢は41歳です。
まあまあできないことはないぐらいじゃない。
いや、41歳には見えないですね、さすがに。まあサルラックの妖怪液に触れたので、
うん、
多少老けたかなという僕はちょっと脳内補正入れてるんですけど。
なるほど。
うん、
うん、
そうね。でしばらくはね、ずっとね、いわゆるバクタタンクっていう、
うん、
あの水槽に使っとるんですよ。
お、
うん、あのサルラックの影響かな。
うんうんうん、
うん、あのサルラックの妖怪液に触れてしまったんで火傷してるってことで、
うん、
ずっとバクタタンクに使ってる。あれ、あのマンダロリアンアーマーをつけてたじゃないですか彼は。
うん、
マンダロリアンアーマーをつけてたから助かったんですよあれ。
ほ
ー、そう、普通の人だったら溶けてしまうんで。
なるほど。
そう、なんでから助かったということなんですけど、うん、でもな、直後に追いはぎにあっとるわけや、
うん、
で彼は回復してからもあのサルラックの穴の中に、
うん、
自分のアーマーがあると思ってんのよ、
うん、
ジャワに取られてんのに、
うんうんうん、
で探しに行ったりすんのよ、
うん、
まだこの中に俺のアーマーがあるはずだっつって
、うん、
そう、まあ、そういうところが見られます。
なるほど。
ね、え、そう、あとフェネックとのね出会いとかね、
うん、
描かれてますんで。
はいはいはい、
ね、え、フェネックもだからね、ボディが胴体がメカになってしまうんですけど、
うーん、
その辺の工程が描かれます、
うん、
あのザ・ブック・オブ・ボバヘッド特集、うん、
はい、
来週やりますんで お楽しみに。
はい、
はい、では、加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
はい、直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田 .fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいは プラン B ホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版配信版を用意しています。内容がちょっと違っていたりしますので、ぜひぜひこちらでもお聞きください。ただし、この配信版では音楽部分が流れませんのでご注意ください。
はい、また、ラジオ成田にて毎週火曜日の13時台から再放送ありますんでね、なんかこう再放送聞いてる人も結構いるみたいね。
ね、
あの毎週火曜の13時台からもぜひ聞いてみてください。
はい。
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。
はい、
番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、引き続き募集しておりますのでよろしくお願いします。
もう加藤浩と命が CM 作りますからね。
うん、
ぜひサポーターお願いします。
はい、この番組は人と接触しない娯楽を追求しているプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。